4ページから7ページ、町の動き、10件あります。1、11月15日、水曜日、丸京農園、緑白樹有効賞受賞。ぶどう専業農家の山下理恵子さんが、果樹農業の発展や、担い手支援、育成などの功績が認められ、緑白樹有効賞を受賞されました。100年前に大阪府柏原市より名倉の西山地区へ移住し、ぶどう畑を開墾した先祖のぶどう屋としての志を受け継ぎ、山下さんはぶどう生産の中心的な役割を担われています。20種類以上のブドウを栽培し、近年はワイン用ブドウの生産にも取り組まれています。今年から息子さんに事業継承される山下さん。河合町の歴史あるブドウ作りをこれからも守っていってほしいと話されていました。2、河合の町カシマス事業。1つ、11月11日土曜日、レッツポタリング2023。ポタリングとは、近郊を散歩程度に軽くサイクリングすること。ご不妊症を持ってサイクルトレインに乗ろう。地形を体で感じて古墳時代へゴー。自転車でゆっくりと街をお散歩することが目的のサイクルイベントが開催されました。自転車をそのまま電車に持ち込める近鉄田原本線サイクルトレインを利用し、自転車で巡る御婦人集めの後、うまみ丘陵公園の花見茶屋でスポーツ栄養の講座や河合町保健センターの大腸がん予防啓発クイズラリーも行われました。うまみ丘陵公園に来場された外国人の方々も参加され、皆さんは安全に楽しくポタリングを楽しみ、科学的な健康づくりを学ばれました。1つ、11月23日木曜日祝日、河合の町で自然と遊ぼう、ネイチャーゲーム。うまみ丘陵公園でネイチャーゲームが開催されました。親子で公園を散策しながら、落ち葉、花、草木などの色や形を観察した後、それらを万華鏡の中に入れて、くるくると変化していく。多彩な模様を楽しみました。いつもとは違う新鮮な目線で、うまみ丘陵の自然を堪能されました。3、11月24日、金曜日、豆山の里移動式子ども食堂、奈良クラブ所属の現役 J リーガー浅川隼人選手と、認定 NPO 法人お寺おやつクラブが一緒に奈良県の各所でレクレーションと子ども食堂を実施されています。今回は河合町子ども食堂広瀬で開催。地域の親子など56名が参加し、笑顔があふれました。今後も浅川選手は地域で子どもの健康を支え、共に育てるをコンセプトに、移動式子ども食堂で奈良県内を巡ります。会場提供、河合町社会福祉協議会、子ども食堂、広瀬はサミタにて月に一度開催中です。4、11月24日、金曜日、高齢者と 子どもの見守りに関する連携協定を締結。河合町と株式会社ヨシケイライブラリー奈良事業部が高齢者子ども見守りネットワークに関する協定を締結しました。この協定は高齢者や子どもの見守りについて相互に協力し、対象者の異変などを発見した場合に適切な支援につなげながら、誰もが安心して暮らせるよう地域での見守り体制を強化することを目的としています。株式会社ヨシケイは地域でお弁当や食材の配達を通じて地域の方と接する機会が多いという特徴を生かして地域の見守り活動に協力されています。5、11月28日火曜日、佐川急便株式会社との包括的連携協定を締結。この協定は河合町と佐川急便株式会社の相互の連携及び協働に基づき、河合町の地域活性化並びに町民福祉の向上を図ることを目的としています。例えば、災害時における行政の緊急業務において、職員の業務が増大し、災害現場への派遣など人員不足が問題となりますが、佐川急便株式会社と物資の輸送などを連携、共同することで、住民の不安解消につながる支援を届けることが期待できます。その他、地域の安全・安心に関すること、観光支援、地域で作られている産品の流通・販売支援、環境保全の推進に関することなど、今回の連携事項に基づき、行政資源に生かすことで、より一層住民サービスの向上を図っていきます。6、12月2日土曜日、令和5年度第1回町民ワークショップ開催。町のまちづくりについて参加者同士で話し合う河合町まちづくり自治基本条例のワークショップを開催しました。普段参加しているまちづくり活動や活動が活発化するためにはなどのテーマで、参加者23人はグループに分かれて意見交換を行いました。いただいた意見などは、仮の名称共同のまちづくり推進計画にも反映する予定です。このワークショップは全3回開催する予定で、次回は令和6年2月から3月頃に開催予定。日時や内容が決まり次第、広報誌などでお知らせします。ワークショップの内容や意見などは後日、町ホームページで公表します。7、12月13日水曜日、こども園クリスマス会。輝きの森こども園で子どもたちが心待ちにしていたクリスマス会が行われました。今年はサンタさんだけでなく、砂丸もやってきてくれました。サンタさんと砂丸が登場すると大興奮。子供たちからは、サンタさんは何歳なの？どうやってプレゼントを作っているの？サンタさんの好きな食べ物は？などの質問があり、サンタさんは丁寧に答えてくれていました。また、子供たちの歌や合奏、劇なども披露され、 とっても楽しいひとときを過ごしました。8/12/13一中命輝き集会河合第一中学校で人権を考える機会として命輝き集会が開催されました。講師として一中卒業生の松村玲奈さんが学生時代の体験談や今だからこそ伝えたい思いを話され、偏見や差別をしない仲間を大切にできる素敵な大人になってほしいとメッセージを送られました。生徒たちはみんな真剣に聞き入り、人との出会いを大切にし、たくさんのことを学んでいきたいと感想を伝えていました。
9/11/26日曜日、スポーツ協会主催町民ハイキング宇治の紅葉を楽しみました。宇治川沿いでハイキングを行いました。小春日和の心地よい天候の中、22名の参加者は紅葉の名所が揃うハイキングコースを元気に散策されました。10/12/3日曜日、河合町スポーツ協会主催第20回町民マラソン大会、12月3日日曜日開催、参加総数106名、総合スポーツ公園から宇間美丘陵公園緑道コースをみんな元気に走り抜けました。成績は次の通りです。3部門あります。男子 2.5 キロの部、小学1、2年生。1位、上地譲る。2位、西村作也。3位、矢熊唯人。小学3、4年生。1位、山下蓮介。2位、中西博人。3位、木田海人。小学5、6年生。1位、竹村優雅。2位、池田愛人。3位、前田誠一郎。壮年40歳以上。1位、佐々木亮。2位、岡村明文。男子5キロの部、中学生、1位、中西陸。2位、稲江蓮斗。3位、山本春人。一般、1位、坂上正雄。2位、木村光輝。3位、高見薫。女子、2.5 キロの部、小学1、2年生。1位、田中美織。2位、伊藤あず。3位、小野葵。小学3、4年生。1位、辻村修華。2位、西村琴葉。3位、山本夏樹。小学5、6年生。1位、高橋ひまり。2位、杉本一花。3位、池原七海。中学生。1位、竹島花。2位、服部花。3位、山中のどか。一般女子、1位、深尾真美。2位、森田葵。3位、西村ゆいか。8ページ、9ページ、ビッグインフォ、 7項目あります。1、ベビーリトミック。0歳から過ごす音楽時間。様々な感覚や能力が発達する乳児期にも最適なベビーリトミック。お家の方と一緒に楽器の音を聞きながらスキンシップを行うことで、親子の信頼関係を築くこともできます。ご自宅での関わりの参考になるようなわらべ歌なども取り入れます。保護者同士もおしゃべりしながら一緒に楽しみましょう。時、2月27日火曜日、午前10時から11時。ところ、豆山の里。講師、リトミックピアノ講師、加藤美幸。対象者、おおむね3ヶ月から1歳半までの乳幼児。上の兄弟も一緒に参加する場合は、事前にお知らせください。定員、10組。費用、無料。持ち物、お茶などの飲み物。申し込み、1月22日月曜日から、子育て世代包括支援センター窓口か電話。問い合わせ、子育て世代包括支援センター、電話、内線197。2、子育て世代包括支援センター、集いの広場合同イベント。親子で楽しめるイベントを開催します。足型アートをお子様の成長記録として残してみませんか？お持ち帰りいただけます。参加者同士の交流の機会にもなっています。ぜひ遊びにお越しください。内容、パネルシアター、猫のお医者さん、足型アート、パラバルーン遊び。時、2月15日木曜日、午前10時から11時。ところ、豆山の里、2階、大広間、広瀬の。対象者、町内在住の未就園児とその保護者。定員、20組程度、先着順。費用、無料。持ち物、足を拭くタオル。申し込み、1月15日月曜日から。子育て世代包括支援センター窓口か電話。問い合わせ、子育て世代包括支援センター電話、内線197。3、第23回暨陽大学公開講座。ご夫婦、お子様連れでも参加していただけます。ぜひ、お気軽にお越しください。2月17日土曜日、午前と午後で2講座あります。ところ、暨陽大学。費用は無料です。1、午前10時から11時。テーマ、妊娠・出産とウィメンズヘルス、体の変化とセルフケアを学ぼう。講師、梶原優助教授。定員、20組。ご夫婦、お子様連れでも参加できます。先着順です。2、午後1時から2時30分。テーマ、ロックと映画で見るイギリス、 多文化社会の明暗から学ぶ。講師、竹下幸雄教授。定員、100名。先着順です。申し込み、1月4日木曜日から。メール、または二次元コードから申し込み。メールの場合は、氏名、年齢、市町村までの住所、電話番号、参加希望口座番号を記入。問い合わせ、暨陽大学、教育推進部、公開講座係。電話、54-1601。メール、info@kyou.ac.jp。 4. マホロバサロンコンサート。美しい日本の歌、ドイツの歌。畑義文テノールコンサート。大阪文化祭賞本賞や、昨夜この花賞など、数々の受賞歴を持つ、日本でのシューベルト歌曲の第一人者、畑義文氏の極上の歌声をお楽しみください。時、2月23日、金曜日、祝日。午後1時30分開場。午後2時開演。ところ、マホロバホール、ホワイエ。入場料1000円。出演、テノール、畑義文。ピアノ、多田美春。演奏予定曲、ボダイジュ、セレナーデ、マス、君を愛す、初恋、日々草、ほか。問い合わせ、マホロバホール、電話、721100。5. 令和5年度議会報告会を開催します。住民の皆様からご意見などをいただき、今後の議会活動の取り組みに生かしていきたいと思っています。多数のご参加をお待ちしています。テーマは決まっていません。自由に意見の交換を行います。時、1月21日日曜日午後1時30分から4時午後1時から受付ところマホロバホール小ホール定員50名定員になり次第締め切ります申し込み1月5日金曜日から1月12日金曜日午前9時から午後4時申し込み次のいずれかの方法で申し込んでください氏名、振り仮名、年齢、住所、電話番号が必要です1議会事務局、電話、内線、311。2、ファックス、571711。3、メール、議会、gikai@town.kawaii.nara.nara.jp 6. 奈良自治会ニュースコンクール2023地域の絆づくり、県内の大事、自治会、町内会などの地域コミュニティが作成する新聞やニュースを表彰し、互いのニュースの内容を高め合うイベントです。たくさんの応募をお待ちしています。参加資格1、県内の大事、自治会、自治会連合会、単位自治会内の組織を含む。趣味サークル、同好会は除く。2、各市町村が認知している自治会。3、自治会ニュースを年2回以上発行。応募期間、1月12日金曜日までに持参もしくは郵送。応募方法はホームページで確認してください。問い合わせ、自治会ニュースコンクール実行委員会、広報広聴課内、電話、内線、203。7、有害ゴミの出し方。2月、5月、8月、11月の第1月曜日は有害ゴミの収集日です。3種類に分別して、種類ごとに次の方法で出してください。分別方法、3つあります。1、電球、蛍光灯、LED。割れやすいので購入時の箱などに入れる。LED は貼り紙などで LED とわかるように明記。LED は有害ではありませんが、有害ゴミとして収集します。2、乾電池、ボタン電池、透明または半透明の袋に入れる。3、水銀温度計、水銀体温計、透明または半透明の袋に入れる。電子温度計や電子体温計の本体は有害ゴミではありません。本体は燃やさないゴミ、電池のみ有害ゴミで出してください。ライターは有害ゴミではありません。オイルを使い切り、燃やさないゴミで出してください。収集場所。収集場所が集会所の大事自治会は、緑ヶ丘、山の坊、大和田、泉台、清和台、清和台公団、広瀬台、中山台、高塚台、高塚台2丁目、組ヶ丘。収集場所が、不燃ゴミステーションの大事自治会は、長楽、上古、市場、サミタ、城内、薬、彩りの森、西山台、パークヒル北山、タワーヒルズ、ピアッツァコート、池部、小鴨池前不燃ゴミステーション、名倉、世代間交流センター前不燃ゴミステーション、名倉、組ヶ丘隣接地域、東側不燃ゴミステーション、向こうが丘、駐車場横、不燃ゴミステーション。西名倉、旧心の交流センター。清掃工場への持ち込みは、月曜から金曜日、平日午後1時から4時、祝日午前8時30分から、11時30分。ただし、土曜日、日曜日の祝日は除きます。 土曜日日曜日、年末年始の12月29日から1月3日は不可です。問い合わせ、清掃工場、電話 3207-06